everyone.
皆さんこんにちは。
It's starting to cool down a bit out there, and maybe feel a little bit like autumn.
外がちょっと涼しくなってきて、少し秋らしくなってきましたね。
And of course, autumn is harvest season, right?
そしてもちろん秋は収穫の季節です。
So today I thought I'd like to look at God's law of the harvest.
そこで今日は神様の収穫の法則について見ていきたいと思います。
I think most people know the saying, you reap what you sow.
蒔いた種は刈り取るっていう表現は皆さん誰でも知っていると思います。
Yeah, but maybe not everyone knows that that saying is taken directly from the Bible.
でもこの表現が実は聖書から直接引用されているということはあまり知られていないんじゃないでしょうか。
Yeah, that's actually a spiritual principle of God contained in His Word.
これは神様の御言葉の中にある神様の霊的法則です。
You reap what you sow.
蒔いた種は刈り取る。
The Bible actually says thatThose who sow to please the flesh, from the flesh will reap destruction, whereas those who sow to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.
聖書には、自分の肉のために蒔くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために蒔くものは御霊から永遠の命を刈り取ると言っています。
That's our context for our main Bible verse for today.
それが今日の中心になる聖書の箇所の内容です。
Which is Galatians 6 and verse 9.
これはガラテヤ人への手紙6章9節にあります。
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。
You know, there's actually a shop in Sanomiya Center Guy that has this Bible verse written in English in the entrance.
実は、サンノミアのセンター街の中に、この聖句が英語で書かれたお店があるんです。
I don't think the shop owners probably don't even know that it's a Bible verse or what it means.
お店の人は、多分それが聖書の一節であるということも、そして実際の意味も知らないかもしれません。
But for me personally, every time I walk by that shop, I'm so encouraged by these words.
でもそのお店の前を通るたびに、私はこの御言葉にとても励まされています。
Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest.
失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ刈り取ることになります。
Doing the right thing in life, it's not usually the easy option.
人生において正しいことをするというのは、大体は簡単な選択肢ではないですよね。
It's usually more comfortable and less tiring just to live life for yourself.
自分自身のために生きる方が快適で、そして疲れないのが普通です。
Yeah, but God promises us this eternal reward if we do not give up.
でも神様は私たちが諦めなかったら永遠の報酬を約束してくださっています。
So this is the law of the harvest, right?
これが収穫の法則です。
And it's a guaranteed promise of God.
そしてこれは神様から保証された約束なんです。
You reap what you sow.
自分が蒔いた種を刈り取るんです。
So if you sow seeds of love, kindness, and patience towards other people, that's what you're going to get in return.
他の人に対して愛と親切と忍耐の種を蒔けば、それが私たちに返ってくるということです。
Whereas the opposite is also true. If you sow seeds of anger, bitterness, resentment towards other people,That's what's going to end up coming back to you.
反対に他の人に対して怒りや恨み、そして憎しみの種をまけば、それが私たちに返ってくるということなんです。
You know, It's amazing how, and it's actually been proven by science, how we tend to reflect each other's emotions.
驚くことに、これは科学的にも証明されていることなんですが、私たちはお互いの感情を鏡のように反映するんです。
If you're kind and patient towards other people, that's automatically how they're going to treat you.
あなたが他の人と接するときに親切で忍耐強くしていれば、相手もあなたに対してそのようになるんです。
Whereas if you're cold and harsh with other people, that's how they're going to end up treating you.
反対に、あなたが他の人に対して冷たくて厳しい態度を取れば、それが返ってくることになります。
It's our human physiological response to each other's emotions.
これはお互いの感情に対する人間の生理的な反応なんです。
Science is only proving the principles of God contained in His Word, right?
科学が神様の御言葉に含まれている神様の法則を証明しているに過ぎないんです。
Yeah, but today I want to especially look at this law of the harvest with regards to our giving.
今日は特に私たちの捧げることに関してこの神様の法則を見てみたいと思います。
Like Akira-san said, recently we've been looking at KBF about what it means to be a part of God's family.
Akira-san がさっき言われた通り、最近 KBF では神様の家族の一員であることの意味を見てきました。
And a key part of being part of any family is contributing whatever you have in support of that family.
そしてその重要な部分は、家族を支えるために自分の持っているものを何でも捧げるということです。
This could be your time, your talent and skills, your energy, your finances.
それは時間であったり、才能やスキルであったり、またエネルギーであったり、お金であったりもします。
We can all contribute to the family in various ways, right?
私たちはみんないろいろな形で家族に貢献するんです。
Just for example, if I didn't financially provide for my own family, we'd struggle to survive as a family, right?
もし私が自分の家族を経済的に養わなかったら、家族として生き続けることはできなくなっていきます。
Whereas if my wife didn't contribute her time and her energy towards bringing up the kids,taking care of the house, would also struggle to survive as a family.
また、私の妻が時間やエネルギーを捧げて子供を育てて、そして家のことをしなかったら、同じように家族として居続けることができなくなっていきます。
Yeah, a key part of being a member of any family is contributing to support that family.
家族の一員であるということの重要な要素は、その家族を支えるために捧げるということです。
And the same is true with the church.
教会も同じです。
The early believers in Jesus, none of them were in need because they all sold whatever they had and had everything in common.
イエス様を初期に信じた人たちの中には、持っているものはすべて売って共有していたので、だから困っている人は誰もいなかったんです。
So the church is healthier and stronger when we all contribute what we have to support it.
私たち全員ができる限りの貢献をすることで、教会はもっと健全でもっと強くなっていきます。
Yeah, but don't think I'm saying this here today to benefit the church as an organization.
でも私が今日ここでこのことをお話ししているのは、教会という組織のためだとは思わないでください。
We care more about people than we do about any organization.
私たち KBF ではどんな組織よりも人のことを大切に思っています。
We want what's best for you individually.
あなた自身にとって最善のことを望んでいます。
And the Bible is quite clear that the happiest, peacefulmost contented people in the world are those who are generous with their time, energy, and wealth.
そして聖書がはっきりと教えているのは、 この世で最も幸せで平安で満ち足りた人々っていうのは、自分の時間やエネルギー、財産、愛を惜しみなく分かち合う人々であるっていうことなんです。
Why? Because you reap what you sow.
なぜかというと、まいた種は刈り取るものだからです。
I said before about how you'll actually never be at a loss doing anything for Jesus.
イエス様のために何かをするっていうことは、決して損することはないというふうに前にも言いましたよね。
It's guaranteed to come back to you many, many times over.
何倍にもなって帰ってくるということが保証されています。
From a single grain of wheat, you get a stalk which produces hundreds of grains.
一粒の小麦から伸びてくる茎には100個以上の種子、種がつくんですね。
It's guaranteed to come back to you. It's only a matter of time before that harvest.
必ず帰ってくるし、そしてあとはいつ収穫するかという時の問題だけなんです。
So we do not grow weary in doing good.
だから失望せずに善を行います。
For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up.
諦めずに続ければその時が来て刈り取ることになります。
That was my first point.
それが私の最初のポイントです。
And my next point is recognizing the source.
次のポイントは源を認めることです。
In order to be more generous with our time, energy, and finances, it's useful to remember the source of all those things.
時間やエネルギー、お金をもっと惜しみなく使うためには、それらすべての源を覚えておくということが有効です。
So let's go to 1 Corinthians 8, verse 6.
コリント人への手紙第1、8章6節を見てみましょう。
Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things come and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ.Through whom all things come and through whom we live.
私たちには唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。
So you can understand from this verse that.God is the source of everything in this life.
この御言葉から分かることは、神様がこの人生のすべての源だということなんです。
You wouldn't even have breath in your lungs if God didn't give it to you.
神様が与えてくださったから、肺の中に息が入っているんです。
He's the creator of everything in this world and the provider of everything we have.
神様はこの世のすべてのものを作られた方であり、私たちが持っているすべてのものを与えてくださった方です。
He gives it all to us as a free gift, right?
そのすべてを無償の贈り物として私たちに与えてくださっています。
Yeah, you might think, but I worked hard, I earned this money, I bought these things.
でも私は一生懸命働いてこのお金を稼いだし、これもこれも買ったというふうに思うことはあるかもしれません。
But without God, you wouldn't even have the ability to work, right?
でも神様に与えられなかったら、その働く能力もないんです。
Yeah, you wouldn't have your mind, your hands, your feet, whatever you use to make a living, unless God gave those things to you.
神様は私たちの精神、手も足も、そしてお金を稼ぐために使うものすべてを与えてくださいました。
So he's the source of it all, right?
すべての源なんです。
And he's in control of it all.
そしてそのすべてを支配しておられます。
Which means that you can trust him and in his promises when he tells you to be generous with whatever you have.
つまり、持っているものを寛大に惜しみなく使うように言われるときに、私たちは神様の約束と神様そのものを信頼することができます。
If anyone can guarantee that you'll never be at a loss doing anything for them, it's God.
神様のために何かをするなら損をすることはないと保証できる人は、それは神様だけです。
Because he's the source of it all, right?
すべての源だからです。
Yeah, when you turn on a tap in your house, the water doesn't originate from that tap, right?
家で水道の蛇口をひねれば水が出てきますが、その出てくる水の源は蛇口ではないですよね。
The source of that water is a dam or a reservoir somewhere.
その水源はどこかのダムか貯水池です。
The tap isn't the source.
蛇口そのものは源ではないです。
And I think the way we earn money is a bit like a tap.
私たちのお金を稼ぐ方法っていうのも水道の蛇口のようなものなんです。
It's just one of the ways that God can use to provide for us.
神様が私たちを養うために用いる一つの方法に過ぎないんです。
The source of everything in this life is only God.
人生のすべての源というのは神様です。
And there's any number of other ways which He can use to provide for you.
そして神様が与えてくださる他の方法はいくらでもあります。
Yeah, if one tap stops working, He can provide a bigger, better, newer tap for you.
一つの蛇口が使えなくなれば、神様はもっと大きくていい蛇口を用意してくださることができるんです。
Because he's the source of it all.
神様がすべての源だからです。
Just recently, I myself was actually thinking about applying for a job, translating church messages from Japanese into English.
つい最近のことなんですけれども、ある教会のメッセージを日本語から英語に翻訳するという仕事に応募しようかなと考えていました。この仕事だったら月にもう少しお金を稼げるかなと思ったからです。
Yeah, but it ended up I was so busy preparing my own messages that I actually missed the deadline to apply for this job translating other people's messages.
でも自分のメッセージの準備に忙しくて、他の人のメッセージを翻訳するというこの仕事に応募する締め切りを逃してしまったんです。
So I kind of knew from that that it probably wasn't God's will for me to apply for that job.
だからその時、この仕事に応募するのはおそらく神様の御心ではないなというふうに思いました。
But you know, at the end of that month, God provided me.The exact same amount of money I would have had from doing that job from somewhere else.
そしてその月の終わりに神様は私がその通訳の仕事をするのと全く同じ額を他のところから与えてくださったんです。
Because he's the source of it all, right?
神様がすべての源だからです。
And he's in control of it all.
そしてすべてを支配しておられるからです。
That's why we can rely on him.And trust in his promises when he tells us to be generous with what we have.
だからこそ寛大になるように言われるときに、私たちは神様に頼り、神様の約束を信頼することができます。
That was my second point.
二つ目のポイントでした。
Next, let's move on to my final point.
次に最後のポイントに進みます。
Giving for past, present, and future.
過去、現在、未来のために捧げることです。
And for this, we're going to go to 1 Chronicles 29, verse 9.
それでは、歴代史第一、29章の9節を見てみます。
Then the people rejoiced because they had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord.
こうして、民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。
So I chose this verse because it shows our attitude towards giving and generosity.
私がこの聖句を選んだのは、この聖句が私たちの捧げる気持ちや寛大さに対する態度を示していると思ったからです。
This verse is in the context of all the Old Testament Israelites.Giving whatever they have to support the rebuilding of God's temple.
これはイスラエルのすべての民が神様の神殿の再建のために持っているものは何でも捧げたという文脈の中に出てきます。
After they had given these things, gold, silver, bronze, and precious stones, towards the work of the Lord, they were really happy and they rejoiced.
金、銀、青銅、そして宝石を主の働きのために捧げた後、彼らは喜び、そして幸せな気持ちになりました。
Because they had given willingly from a full heart.
なぜなら、彼らは満たされた心で自分から進んで捧げたからです。
And I think this shows how our giving is a type of worship and thanksgiving.
これは私たちの捧げることそのものが賛美、礼拝と感謝の一部であるということを示していると思います。
We give our time, energy, and money towards loving God and loving other people because we're glad.For all that God has done for us.
神様を愛し、そして他の人々を愛するために時間やエネルギー、お金を捧げるのは、神様が私たちにしてくださったすべてのことを喜んでいるからです。
And we're looking forward to what He has planned for us.
そして神様が私たちのために計画してくださっていることを期待しているから捧げるんです。
We just love, we just enjoy being a part of God's work on this earth.
この地上における神様の働きの一部になれるということを喜んでいます。
I mentioned earlier about how the happiest people in this world are those who are most generous with what they have.
世界で最も幸せな人というのは、自分の持っているものを最も惜しみなく分かち合う人であるというふうに先ほど言いましたね。
It's more blessed to give than to receive.
受けるよりも与える方が幸いです。
So when we're generous with our time, energy, and finances, it frees us from the trap of the devil and unlocks many of those promises of God towards us.
時間やエネルギー、お金を惜しみなく使うとき、これは悪魔の罠から解放されて、たくさんの神様の約束が解き放たれるときです。
It actually benefits us more than anyone else, right?
誰よりも自分自身のためになります。
Yeah, you know, Thanksgiving is said to be the healthiest emotion for us as human beings.
感謝は私たち人間にとって最も健全な感情なんです。
And we have a thankful heart. It's actually been proven to heal our physical bodies from the stress of anxiety and depression.
感謝の心を持つということによって不安やそして憂鬱になるストレスから肉体的に癒されるということが証明されています。だから私たちは神様が私たちにしてくださったすべてのことに感謝して捧げるんです。
We celebrate all the wonderful things He has done in our lives.
自分の人生に対して神様のしてくださったすべての素晴らしいことを祝うんです。
It's part of our thanksgiving for how He has taken care of us in the past.
そして過去において守ってくださったことに感謝するんです。
So that's giving for the past, right?
それが過去のために捧げるということです。
And giving actually also benefits us in the present because it helps to keep our priorities in order.
捧げるということは私たちの優先順位を保つことにもなるので今現在の私たちのためにもなるんです。
The Bible is quite clear that if you want to live a life blessed by God, you need to put Him first.
聖書は神様に祝福された人生を送りたければ神様を第一にする必要があるとはっきりと教えています。
So giving helps to ensure that we're putting God first in our lives.
捧げることは私たちの人生において神様を第一にし続けるということの助けになるんです。
It keeps our priorities in order.
私たちの優先順位を正しく保つんです。
Because you can't love both God and money.
なぜなら神様とお金の両方を愛するということはできないんです。
There's two options. You can either use money to love God and other people, or you can love money and end up using God and other people.
神様と他の人々を愛するためにお金を使うか、お金を愛して神様と他の人々を利用するというどちらかになるんですね。
A lot of other religions actually use God and other people to make money.
他の多くの宗教はお金のために神様や他の人々を利用しています。
Whereas we use money to love God and other people.
一方、私たちは神様と他の人々を愛するためにお金を使います。
It's a difference in priorities, right?
優先順位が違うんです。
Every time you give something towards loving God and other people, you're ensuring that that thing isn't coming first in your life.
私たちが神様と他の人々を愛するために時間やエネルギー、お金を捧げるたびに、そのものが人生の最優先にならないようにしているんです。
The solution to greed is generosity.
貪欲、欲張りの解決策は、気前よく惜しみなく捧げるということです。
That's how giving benefits us in the present.
そうやって捧げることが、今現在の私たちのためにもなります。
It keeps those priorities in order.
そうすることで、優先順位が正しく保たれます。
Because it's never good to have anything above God in our lives.
自分の人生において神様よりも他の何かを大切にするというのは絶対にいいことではないからです。
And finally, we also give for the future.
そして最後に未来のためにも捧げるということを話します。
We have a long-term investment plan.
私たちには長期的な投資の計画があるんです。
We know that harvest is coming, and so we're happy to contribute towards it.
収穫が来ることを知っているので、そのために貢献できるというのがとても喜ばしいことだと思っています。
Yeah, you know, we actually have a privilege in this life of being able to contribute towards an eternal treasure in heaven.
私たちには天国の永遠の宝のために捧げることができるっていう現世での特権が与えられているんです。
That treasure is guaranteed. It's never going to get old.
その宝は保証されていて、決して古びて朽ちることがないんです。
Yeah, so sometimes God rewards us in this life, but sometimes He chooses to withhold that reward until we get to heaven.
神様はこの人生でも私たちに報いてくださることもあります。でも天国に行くまでその報いを保留されることもあるんです。でもどちらにしても私たちがすることすべてにその報いが保証されています。
And it's actually much, much better to be rewarded in heaven than it is to be in this life.
そして天国で報われる方がこの人生で報われるよりもずっといいんです。
Because this life is temporary, but heaven's forever, right?
この人生は一時的なものです。でも天国は永遠だからです。
I'd rather be rewarded for billions of years in heaven than for 80 years in this life.
私はこの人生の80年が報われるよりも天国で何十億年も報われる方がいいと思います。
So we give for the future, right?
だから私たちは未来のために捧げます。
We look forward to all that God has planned for us, both in this life and the next.
現世でも来世でも神様が私たちのために計画しておられるすべてのことを期待して、それを楽しみにしています。
We choose to trust Him and in His promises with regards to the future.
私たちは神様と神様がくださる将来についての約束を信頼しています。
That's how we give out of thanksgiving, knowing that it's more blessed to give than to receive.
だから私たちは受けるよりも与える方が幸いであるということを知って、神様に感謝の気持ちから捧げるんです。
We plant those seeds of kindness, generosity, and love, knowing that the harvest is guaranteed.
収穫が保証されているということを思いながら、私たちは神様と他の人々に対する親切や寛大さ、愛の種をまきます。
Let's close in a word of prayer.
お祈りで終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
愛する天のお父さん、
Thank you for all of your provision in our lives.
あなたが私たちの人生に持ってくださっている計画に感謝します。
And help us to use everything that you have given us for loving you and other people.
神様、あなたと周りの人を愛するために私たちが持っているものを使うことができますように。
And to have a wonderful, blessed life in you.
そしてあなたにある命を本当に喜ぶことができますように。
We pray all these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通して祈ります。
アーメン。
アーメン。